川口みどりの緑の園。こんばんは、緑の園パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいているグリーンチャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。緑の園、毎月第1週第2週の番組では、地球環境を再生する微生物資材プリビオの増田社長をお呼びし、環境事業や丹波のこと、ご縁の方々にもお越しいただき、さまざまな体験をお話しいただいています。毎月第3週第4週の番組では、自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、またご縁をいただいた方々に、人生の喜び、楽しく生きる、その体験を伝えていただいています。また私のお店、非加熱塩のマザーソルトをはじめ、自然調味料などを販売しているウェブショップ、緑商店もご紹介しています。番組を通してご縁をつなぎ、みんなの思い、地球のエネルギーを一つにしていく、そんな番組をお届けしています。本日のゲストは、緑の園で月一ゲストとして出演いただいている株式会社クリビオ代表取締役、増田和彦さんです。お楽しみにしていてください。この番組は株式会社クリビオの提供、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
改めまして、こんばんは。本日のゲストは、緑の園で月一ゲストとして出演いただいている株式会社クリビオ代表取締役、増田和彦さんです。今夜はクリビオチャンネルは、クリビオの今の展開についてお話しいただきます。増田社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。社長、今日もありがとうございます。なんかすごい丹波寒いみたいでね、今日は。そう、
あの、最強寒波っていうのはね、
はい。
来てますんで、
これ、
朝起きた時に、昨日はマイナス5度で、はい、今日はマイナス5度でしたね。
すごいですね。
はい。
もう雪が凍る感じですか？
雪も凍ってるし、その辺のなんかあのバケツとか桶に水入れてたら全部凍ってますね。
すごいですね。
まあ、水道もね、外に出てるところにタオルとかいろんなもん巻いとかないと凍ってくるんで。
はい、そうですよね。すごい。それはちょっと、でも、毎年そうだったわけじゃなくて、まあ、やっぱ今年がやっぱ寒いんですか？
まあ、究極ですね、なんか、今回。
今回ね。なんかこの寒波も5年に一遍でしたっけ？なんかそんな。
ちょっとよう、あんま覚えてないですね。
そうなんですね。
まあまあ、雪はね、ずっと今年になって何回も降ってるんで、はい、見慣れた光景ですね。
綺麗ですよね。社長が、フェイスブックで上げていただけるのが本当に、雪に慣れてないの、雪だるま作りたいから始まっちゃうので、皆さん大変なんでしょうけどね。はい。そんな今日この頃でございますが、社長、早速ですが、まあ、本当いつも、リスナーさんから聞いていただきまして、またご感想いただけたということで、本日も読ませていただいてよろしいでしょうか？
はい、ぜひ。
はい。承知いたしました。では、お一人目ですね、読ませていただきます。おはようございます。今回も素敵なお話をありがとうございました。初っ端びっくりしました。前回の感想を読んでいただきありがとうございます。大きくは地球環境問題、まずは身近なところからということになりますが、人の意識を変えることは簡単ではないので、自分自身の思いや行動が変わることで、周りも 変わる可能性があるのだろうなと思いました。社長のおっしゃる波動を受けて、社長ご夫妻が体験済みですね。生産者のトップの意識が変われば本当に嬉しいですが、そこには政治の問題なども関わってくるのでしょうか。そう考えると、やはり一人一人の意識の変化がとても大切なのだと改めて感じました。また、化学肥料や農薬に意識が変われば、あれ?変われば本当に嬉しいですが、そこには政治の問題なども関わってくる。あれ?ごめんなさい。ちょっと飛んじゃいましたね。今あれ?社長、画面大丈夫ですかね?はい、失礼しました。ちょっと画面から消えちゃったのでごめんなさい。ちょっとびっくりしちゃったんですけど。また、じゃあ、感想を読ませていただきます。また、化学肥料や農薬に頼るんではなく、クリビオなどの微生物資材を使い、視力を上げていくことの大切さについての話もとても印象で残りました。次回も楽しみにしています。ということで、一つ目の感想ですね。はい。あ、社長も大丈夫ですか?
ごめんなさいね。
これなんか、あれですかね、電波が悪いんです?どうの?今、ちょうどね、神奈川スタジオとつなげさせていただいて、はい、リモート収録というのを大阪とね、丹波からやらせていただいて、ね、させていただいてるんですが、どうでしょう?大丈夫でしょうか?
あ、今も大丈夫ですよ。
はい、承知しました。
すいません。
で、今、M 様のね、ご感想を読ませていただきました。毎回毎回聞いていただいて、この前の社長のね、感想を読んだことが嬉しかったよっていう感想と、本当に感じたことをね、こうやって書いていただいて嬉しいですね。私も本当に愛と勇気をいただいてます。ありがとうございます。では、二つ目読ませていただきますね。おはようございます。昨日ラジオ拝聴させていただきました。沖縄の取り組みが実施され、一つの成果として示されれば、国中は愚か、世界中に感化され、大きなムーブメントになりそうですね。いよいよ、情熱大陸の出演も近いでしょうか。おじいから始まるストーリーもあり、増田さんの生き方そのものが素晴らしいと思います。今後の展開を楽しみにしております。ということで、ご質問ではなく、ご感想いただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね、本当に。社長、この情熱大陸、いよいよですかね。
そんなわけないよ、と思う。
はい、何をしていますか。ね、ここのとこだって、お米に関しても引っ張りだこだったり、うん、あれじゃないですか。で、そう、お米もご紹介いただいたりとか、そこから、なんかこう、話がつながって、ご縁がね、開いてきてるっていうお話だったじゃないですか。
はい、そうですね。ね、ご紹介の、なんか、連鎖が広がって、はい、で、もう、ちょっと、販売する在庫なくなりましたんで、
あ、そうなんですか。
これはもう、はい、来年にお願いしますということ。はい、で、まあ、そこから、その、購入された方が、なんか、環境的ないろんな活動さ、ことで、うん、まあ、近、はい、ちょっと、クリビオについての、まあ、説明会やってくれと。
ということ
で、まあ、ちょっとやるようになってるんですけど、はい。
いいですね、
まあ、一般のね、こういう、なんて、まあ、言葉はいいかわかりませんけど、草の根からね、そういう、はい、まあ、活動が広がれば、すごい嬉しいなっていうふうに思ってます、
はい、そうですね。なんか実際のクリビを使ったお米を食べていただいた方々が感動して、で今年ねご紹介あってって、本当にそういうことですよね、うん、縁がつながっていくというか、で、ね、ではい、改めまして私も感想いただいてまして、クリビオってなんかこう何ですかっていう、そこもなんか改めてこのリスナーさんたちに向けて、もちろんずっと聞いていただいている方々もいるんですけど、例えば今日から聞いたとかっていう、今夜から聞いたよっていう方々に向けても、改めてクリビオというものは何ですかという質問もあったので、はい、はい、お話しいただければと思います。
まあ、納豆菌と乳酸酵母。
はい。
これを、糖を餌にですね。
はい、
発酵培養させた、微生物資材ですね。
はい。
はい、で、まあ、その3つの菌が発酵するときにですね、発酵培養するときに、できる酵素。
はい。
これが多くの、たくさんの仕事をしてくれるわけですね。
うん。
もちろん、3つのこの菌ですね、これ食材菌なので、
はい。
どこぞの菌を取ってやりましたじゃなくて、 食品由来のものを使ってますので、まあ、非常に安全、
うんうん、はい、
まあ、そういった商品ですね。
はい、で実際あのまあなんか一部なの飲んでみた方もいたっていうのを聞いたんですけど、まあ飲むのというか、
まあ、あの自己責任なんですけど
そうですね、
まあちょっとね今話題になってる中国、
はい、
まあ、中国に行った時に、まあ、中国の方がですね、はい、多くの方に紹介する時にまず飲んでみたんですね、
はい、
うん、で飲んでみせて、まあ、多くの農業資材があるけど、
はい、
効果は同じとしたら飲める資材はこれしかないっていうふうな形で
販
売促進されてるんですね。
それがすごいですね、うん、本当に何よりも 安心安全じゃないですか。
はい、そうですね、うん、
なるほど、すごいですね。で、あの、ね、あのご質問、はい、いただいたところで社長の今の展開などお話しいただけたらと思うんですが、うん、
最近の件で言うと、はい、今年いまして、まあ、はい、あの弊社の商品を原材料にした、まあ、はい、OEM で販売している会社さんが全国で数社あるんですね。
はい、
で、まあ、その数社の会社の、まあ、営業とか、まあ、もちろん代表だと、1月中に Zoom でミーティングしまして、
はい、
いろいろな話を聞いたんですけど、
うん、
はい、で特にですね、販売会社自体が要は現場に近いところ、
は
い、要は直接例えば農家さんに販売されたり、
はいはい、
ところについてはね、かなり問題を把握されてるんですよ。
すごいですね、
うんうん、どこどこの補助はこういう問題
だと、
どこどこの作物はこういう問題が出てると、
ま
あ、そういう答えがね、やっぱり返ってくる会社が、はい、まあ、数社ありまして、
はい、
でまあ、僕自身何を思ったかというと、要はその会社さんたちは現場で何が起こってるかっていう問題を把握されてるんですね。
すごいですね、それは。
で、きのことでね、クリビオ自体を例えば使って、はい、いろんな研究の成果も実はあるんですよ。
もう実験済みっていうことですか？
うん、うちの研究所でざーっといろんな、植物の病気とか、まあ、農業に関してですけど、はい、いろんな、まあ、病気があるんですけど、そういうものにどうなのかという研究の結果があるんですね。まあ、俗に言うやつですね。
はい。
ただ我々はこれにはこれ効きますよということでは販売できないので、まあ、こういう抵抗性があるとか、こういう反応、はい、とかいう形での要は表示というか案内をするんですけど、まあ、そういうものね、なので問題に対してね、
うん、
要は効果が見込まれるという仮説が立てれるわけですよ。
ああ、なるほど、はい、
でその仮説を立てて実行する、そのさまざまな、お客さんのもとで、
はい、
でそれが要は現場での成果になるんですよ。
すごい。
まあ、この1月中のいろんな話聞いてる中で、まあ、僕自身、はい、あ、こういうふうに使っていけばいいなっていうのがまた発見しました。
うん、すごいですね社長、どんどんそちらもね、
なので
進化する、
ね、これここにはこう効くんですよとかじゃなくて、こういう成果があって、うん、こういう形であるからお宅の補助をこうやって使えばこういう風になるっていう、これ仮説ですよ言って、でもそれを実際言ってもらうとね、
うん、
ここ成果出るんですよね。
すごいですね。もうなんか分かりやすいというか、
うんうん、
見えやすいというか、
だからそういう形でね、まあ、
うん、
特に、まあ、成果になるんですけど、その中でもやっぱり一番ね、うん、問題が収量が上がらないんです
よ。はい、ん？何？
収量が上がらない。だから、
ずっと
今までやってきたやり方でやっても、はい、どんどん収量が落ちていくっていう、まあ、要は問題がね、
はい、やっ
ぱあるんですね。
なるほど。
これはもうどこの、いろんな方に聞いてもそうなってますね。
はい。
で、これなんでかいうと、もう、まあ、何回も言ってますけど、
はい。
ね、1月の放送でも言いましたけど、要は土地の力がないわけですよ。
うん、うん、うん。
これはなぜか。要は長年やっぱり、はい、まあ、化学肥料を長期にね、これ使用してきて、うん、
はい、まあ、
微生物さんたちがいない。原因としてる、ね。
はい。
うん、で、中に、まあ、最近も新聞の記事とか、あのネットに出てましたけど、
はい、
じゃがいも、ね、
はい、
さつまいも、かぼちゃ、まあ、この間言いました、はい、まあ、こういうものの収量が減ってる、もしくは病気になる。これ日本全国で起こってる問題なんですよ。
なるほど。
でね、じゃがいもが取れなかったらね、その社員には何書いてたか言うと、
はい、
ポテトチップ作れない。
そうだ、ほんとそうですよね、うん、
だからね、
大人も大好きな、
これはね、まあ、僕の中の認識というか現実思ったけど、買いに行って値段はちょっと上がってるけど袋も減ってるみたいな、
はい、あ、なるほど
これ言っていいんかな、こんなんね、
あ、いいと思います、あ、そうか、
だから、まあ、あ、まあ、若い時よりもそんなに食べなくなったけど、
なんか
言ってたような気するんですよね。
そうですね、まあ、確かに袋が違う気がする、
うん、重量が下がってるからどうなんか分かりませんけど、でも現実、はい、まあ、さつまいもなんかは
鹿児島
の長崎ですね、
はい、
ここでは何が起こってるかというと、はい、芋状態が取れない、
芋
状態が取れない、
あ、それ困るんじゃないですか、社長含めて、
うん、そうそうそう、さつまいも原料は芋焼酎ですね。
はい。
これが、要は、原産に追い込まれている。
ああ、それはちょっと、ね
え。社会的な問題がね、
うん、
要は農作物ができないがゆえに、こう起きてきてるんですよ、加工するところに。
なるほど、
うん。これはね、日本全国各地で起きてる。
はい。
いうことが、まあ、いろんな人の話とか、いろんな社会情勢の中で分かってるんですね。でね、僕は、その、クリビオの事業は、
うん、
もう、どこにでも、要は、お客さんがいるなって思ってるんですね、今。
はい。
要は、問題抱える補助ばっかりだから。
なるほど。
てるところはもう日本全国そこら中にあると。
なるほど、本当そうですね。
うん、いうことなんですよ。沖縄だけどな、うん、
なくてね、そうですよ、ね。その声
を拾っていけるかっていうことが、まあ、絶対のポイントやなと。
そうですね。
で、それで要は問題が解決したら、うん、万々歳ですよね。
その通りですね。
うん。
あの、澤田さんの感想も先ほど、あの、あったように、本当そういうことですもんね、うん、結局。もう、あの、それ一つが本当に、いけば、ね、沖縄のその、取り組みが、もうバッチリだったら、やっぱり国中、うん、世界中じゃないかっていうね、本当大きな影響を与える、
うん。
資材ですよね、うん。
まあ、これこそがね、
はい。
地球環境改善計画なんですよ。
はい、そうですね。
まあ、僕の目指しているところですね、これが。
はい、改善というか、もう再生になりますよね、本当にね。うん、
はい。
すごいですね。なるほどね。はい、
まあ、こうい
ったその、はい、
ことが、
はい、
浮き彫りになってきてると。
はい。
うん。まあ、非常に、まあ、事業的に言うと、ブルーオーシャン状態ですね。
ああ。
ちょっといやらしいですけどね。
まあ、言い方がね、
うん。
まあ表現するとそんな感じというね。
ですよね。はい。
なんかでもすぐそういう、社長、本当にそういういろんな取り組み、なんかこうしてこられてね、今があるんですけど、なんかこう、なんていうかな、いろんなことに一生懸命だったりとか、なんかその社長のこう思いがすごいじゃないですか。
うん、
本当に思いがあって、例えば起業されるとかもですけど、やっぱそういうのって、こう仕事に対してだったりとか、あの、今までね、起業されたりとか、いろんな様々なことを取り組んでいただいて、でもその中でなんでそんなに熱意を持って、真剣にこう取り組まれてきたんで、 のかなっていうのがちょっと本当自分の中でもすごいちょっと聞いてみたいなと思いまして。
ああ。
はい。
ね。
はい。
ちょうどね。
はい。
22、23年前だと思います。
22、3年前。はい。
前に。
はい。
人にちょっと出会った。
はい。はい、出会った。
まあ初めて出会った時に、まあ歳もそんな変わらんなと思いながら、
はい、
話を聞いてたら、なんでこの人こんなにね、自分のビジネスに対してめちゃくちゃ熱心で情熱的なんやろうって感じた人がいるんですよ。
はい、うん、22年前に出会ったそのある方が、
22、はい、3年ぐらい前やと思いますわ。
はい、
うん、でその彼を見てたら、その時の僕ってまあ適当に休みを取って、まあ適当に家族サービスして、はい、まあ適当に給料もらったらええやん的な生き方してたんですよ。
へえ。今のなんか全然想像つきませんけどね。はい。
もうちょっと恥ずかしくなってね。
はい。
だから、まあ僕は、まあいろんなところでも活動的に、まあ学生じゃなくて生きてきたけども、
はい。
なぜ社会人になってこういう適当な、
うん。
ちょっとでも楽して、ちょっとこう、なんかこうね、休んだり、仕事手抜いて生きていく自分ができたかったんだろうで、やっぱりね、
はい。
めちゃくちゃ反省したんですよ、これ。
はい。あ、その方に出会って
。出会って。
はい、
で、
はい、
あ、俺もやっぱりちゃんと真剣に一生懸命やろうって。
うん。
まあ、その時に言ったんですよ。
うん。
で、まあ、その時はまだサラリーマンでしたけど、
うん。
なんていうかな、まあその勤めてる会社で一つの事業部を立ち上げて、
はい、
元々の事業はあったんだけど、この事業部立ち上げてこううまいこと言ってたんやけど、
うん、
元々の事業の方がバーンと行ったから本業の、
はい、もう今の方がね
話になったわけですよ。僕が立ち上げた事業、
はいはいはい、
それなりやったんですよね。まあそれなりだったんだけど、もういらんのちゃうんって社内に声が上がって、
はい、
経営者の方に相談したら、もうお前の作った銃を切ってこいと。
おお。
それだけでいけと。
はい。
みたいなことを話をして、まあ、その取引先に一軒ずつに回って、そういう話したんですよね。
はい。
そしたら、まあ、その、出会った方が、うん、はい、そんな切るとか切れへんとかじゃなくて、
はい、僕、
あなたとしか商売してないんだから、
うん。
もうあなたもう独立したらいいじゃないですかって言われたんですよ。
あ、それが始まり。
そこで。で、はい、ちょっと真剣に考えるようになって、
うん、
やってみようかなと思って。そしたら、
はい、
仕事をもう全部、増田さんの方に振りますから、いう。
おお。はい。
うん。で、実際辞めて、独立したらその通りしてくれたんですね。
なるほど。
それいいよ。その通りじゃなくて、そこの会社どんどんどんどん店舗展開 していってね。
はい。
飲食店さんで。
うん。
もうちょっとこう、もう今は東証一部上場もされてますわ、その会社。
おお。
で、まあそこにいらっしゃった、方がその時、僕が出会った時はね、大阪の一店舗の店、はい、でだんだんエリアマネージャーとか、
おー、
最終的には取締役営業本部長になってました。
すごいですね、
うん、だからまあ いいんかな、こういう名刺言うて
名前、はい、
いいです、はい、それが実はまた一風堂なんですよ。
あ、ラーメンの一風堂さんですよね、は
い、一風堂さん。
なるほど。
今は地下ホールディングスって言って、東証一部上の会社ですね。
はい。
で、まあそこまでに行かれた。まあ多分ね、80店舗ぐらいまではトップでやってましたね、営業で。
すごいですね。80店舗。
うん。ニューヨークの店も多分、その責任者で行ってるから。
わあ。
うん。で、まあそこからバーっといろんなことがあって、彼はもう辞めて独立して。
はい。はい。
今は株式会社トライアゲインという会社で、
はい、
まあ、大阪の梅田、福島と天満橋で、
はい、ま
あ、2店舗ですね、
はい、
経営されて、あとはちょっと不動産 業とかやられてますね。
あ、そうなんですね。
うん、
あ、じゃあ実際の満開ラーメンですかね。
はい。
を2店舗展開されつつ、不動産のこともやりつつっていうことで。
うん、そうですね。
なるほど。
で、あといろんなスープの OEM とかのそういうのもやられてますね。
へえ、
うん。まあ、まあ、奥永社長って言うんですけど。
はい。奥永さんです。はい。
まあ、僕が生き方を変えたのは彼のとの出会いだったので、
うん、
彼が目の前に現れていなければ、
はい、
僕はこのクリビオの事業もやってないでしょうし、
はい、
どないなってたか分かりません。
そこまでなんですね。本当に増田社長にとってすごく影響を与えてくれたというか、うん、
はい、だからその出会ってから目ぐらいかな、1年目か2年目か2年目か3年目ぐらいから、
はい、
年末にね、
はい、
二人きりで忘年会ずーって、
はい、ですね、
もう20年以上やってますね。だから
へえ、うん、それもすごいですね。
うん、それはなんていうかな、すごいね。
すごいと思いますよ。なかなかそうやってちょっと年の離れて同級生とかでもなく、年の何て言うかな、違う方たちね、男性2人がこう20年以上も、
まあね、年はね実際1個違いなんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、僕が1つ上なんですけど。
あ、なるほどなるほど。
精神的な、うん、もの考え方とかいうのは、まあ、絶対僕たみたいになってますね。
そこは私もノーコメントでなんつって、あれなんですけど。社長、あれですよね。
うん。どうぞ。
それこそ私たちも、社長ご夫妻がね、すごく美味しいからって言って、食べに行ったら、トマトン？びっくりですね。いや、もうほんと自分、豚骨とかあんま好きじゃなかったんですけど、なんか、何これみたいな。これは食べる価値ありっていうか、もう私もみんな、誰連れてってもすごい感動されて。で、それと、まあ、苦手な方はその淡麗もあるじゃないですか。さっぱりしたラーメンもあって。なんかもう、最高な、私は、ラーメンって言ったら最近そこしかもう食べれなくて。うん、もう、で、時間帯によってね、奥様とお二人でね、やられてる空間だったり、ラーメン屋さんがね、すごい自分はその空間が好きなんですけどね。
まあまあ、そんな彼をね、
うん、
来月の放送にも、
お、
まあよ、来てもらえるように今交渉してますので、
はい、
まあ、その来30分間は、
はい、
まあ、いろいろそういう、まあ、今までのね、
はい、
いろいろ起こったことをですね、をちょっと聞けるかなと思います。
いいですね。
うん、
はい、じゃあちょっと来月の、うん、
まあ、出てくれると思います。
うんうん、はい、そうですね、
うん、
出てくれますね、
うん、
ちょっと楽しみですね。その出会ってからの23年間と、
はいはい、
ね、ずっとの今でもだって1年に一遍会ってるわけで、こうであれって話してるわけですもんね。
そうですね、うん、はい、
なるほど。なんかすごい楽しみでございます。ぜひじゃあちょっと来月の放送は、じゃあ、うん、満開ラーメン、なんて言ったらいいんでしょう、奥永社長が出ていただけるということで、うん、
まあ、株式会社トライアゲインの、
トライ株式会社トライアゲインの奥永社長が出ていただけるということで、リビオチャンネル、ちょっとぜひね、来月も楽しみにしていただければなと、うん、はい、3月放送ですね、2月。
あ、そうですね、
ですね、はい、ちょっと楽しみにしていただければと思います。今日も社長、このままね、ちょうどいいお時間になったので、このまま終わらせていただければなと思うんですけども、うん、今日もね、素敵なお話ありがとうございます。また感想ね、ありがとうございます。途中あれとかがありましたけど、よかったです。今日もありがとうございました。はい、またじゃあよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
歩き始めたばかりの僕らをつなげた世界中の夢を集めて